おはようございます。お祈りをいたします。心を合わせていただけたらと思います。天にいます私たちの父なる神様、あなたの皆が高らかに褒めたたえられますように、あなたを中心とした神の国がまず私の心の中に、そして私の家庭の中に、そして神様は職場に、またこの地域に、この国に来ますように、御心が天で行われているように、神様は私たちのそれぞれの人生においてその御心がなされていきますように、そのために御霊によって何が神様に喜ばれることなのか、何が神様が願っていらっしゃる、またそれが私たちにとって最善の道でありますが、そのことを一つ一つ識別し選び取っていくことができる私たちとしてくださること、まもなくクリスマスが訪れようとしておりますけれども、このクリスマスの時もうひとたび主イエス様が何のために天のすべての栄光をお捨てになってこの地上に降りてきてくださったのか、暗く汚く、また貧しさの極みにあるような家畜小屋の中の貝場桶の中に、なぜ神様はそこに来てくださったのか、そのことを神様十分に味わう中で、真心から心の中から湧き上がってくる感謝と喜びを持って、主をあなたを礼拝する私たちとしてくださいますように。またあなたが喜ばれることを喜ぶこと、あなたが悲しまれることを悲しむこと、そのような神にある感受性をお与えくださいまして、神様あなたと心を一つにして歩みを進めていくことができますように、そしてこの暗い世の中にあってますます暗さが、増している世の中にあって、世の光としてしっかりと光り輝くことができますように、そしてここに救いがあるよ、あなたもここに来ればこの希望の光を、誰も消すことのできない希望の光をいただくことができますよと、その光を紹介していくことができますように。また主はますます腐敗を重ねておりますけれども、その神様腐敗を食い止めるような、腐ることを防ぐような神様主要の働きを、主の主要としての働きを成していくことができるように、どうか私たちが塩気を失うことがない、そのような生きた信仰者として歩むことができるように助けてください。小さきしもべが御言葉を語ろうとしています。どうか助けてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに語ることができますように、主をお語りください。主をどうぞ私たちの心を開いてくださり、御言葉を豊かに注いでくださいますように、その御言葉を理解する力を与えてくださり、心の目が開かれて復活の主をはっきりと見上げていくことができますように、主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。先週に続いてこのペテロの手紙第1の4章から学びをしていけたらと思っております。前回見ましたところは、少し振り返ってみたいと思いますけれども、イエス・キリストという方が肉体において苦しみを受けられたということが、まず語られていました。神という方は苦しまれたのだというのであります。私たちの普通の日本人の一般的なイメージとしては、神様と聞くとですね、どこか天の高いところにいてですね、こう上から下を眺めていらっしゃって、私たちが苦しんでいてもですね、こうその苦しみを一緒に味わってくださってはいないような、そういう感じがいたしますけれども、そうではないというのです。人間が作り出した、この神はそうかもしれません。しかし人間をお作りになった神様はそうではなくて、私たちのところに降りてきてくださり、私たち以上のところにひりくらってくださり、 そして私たちがこの地上において受けるすべての苦しみや痛み、悲しみ、涙を十二分に味わってくださる。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいとおっしゃる主はですね、まずご自分がそのような方なのだということであります。皆さんが涙を流すときに神様も涙を流していらっしゃる。皆さんが喜ぶときに神様も一緒に喜んでいてください。これが聖書のこの神様であります。キリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさいとあります。心というのは一番弱いものではないでしょうか。心構えがないとですね、不用意にこう、トゲのある言葉とかをいきなりこうかけられたりしますと、ガサッときてですね、ものすごいこの、落ち込んでしまったりとかということがあると思います。しかしもしその弱い心であっても、心構えがしっかりとこう備えが備わっているならば、いろんな厳しい言葉に出会ったとしても、それをですね、このあまり被害を被らないと言いましょうか、それに耐えて、そしてむしろですね、悪いことを言ってくる人の祝福を祈ることができる。やられたらやり返すではなくて、キリストの愛でその人を許して、その人の祝福を祈る。これがですね、キリストの願われている福音を知った者の生きるべき道ではないかと思います。同じ心構えで苦しみを受けたならば、あのキリストの十字架を思い出すのだよ。何のためにあのイエス様が誰のために苦しまれたのか、それは他の誰のためでもない、まずあなたの私の罪のためだったということを思い出してですね、許されるはずのないものが、全く値しないものが、ただ憐れみによって全て許され、神の子供とされ、ありえない祝福を受けている。そのことを思い返すように、そういう心構えで生きるようにということを願っていらっしゃるということであります。その心構えは地上においてどのように生きるのかという、その生き方に反映されてきます。2節にありました。こうしてあなた方は地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。このペテロの手紙をじっくりと味わっていますとですね、面白い表現をされているしています。この人生について、これからの人生ということもあるんですけども、むしろどちらかというと残された人生というですね、残りが少ないんだぞというこの響きがあるのです。地上の残された時をというふうに語り始めるわけなんです。まあ、そのことは今日中心的に見ていきたい7節以降のところにも記されていることであります。まあ、異邦人は神を知らない者はいろんな快楽に身を委ね、また欲望に身を委ねて、自分のために自分のためだけに生きていた。お金も時間も労力も自分のためだけに生きていた。しかしそのようなことを神様は、それの虚しい歩みから皆さんを選び、救い出し、解放して神の民としてくださった、神の宝の民としてくださった。そうであるならば、残された時をこういうふうに生きるべきだよということを今日続けてみたいと思うんです。7節をご覧ください。聖書という本は普通の本ではありませんので、非常にストレートに神様からのメッセージを語っているところがあります。今日のところもですね、このちょっとこう耳を疑うというかですね、ちょっと初めて聞いた人は新鮮な驚きを感じざるを得ないところだと思います。7節、万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。そのように語っていきます。万物の終わり、すべてのものの終わりが近づいている。 そう聖書は語るのであります。一つの私の、このアイテムというか、日常生活の中で御言葉を思い返すためのこの一つの道具を持ってきました。これはいつも私の家のですね、牧師館のこのトイレの中にあるんです。それでですね、こうパカッとやりますとですね、この置けるんですね。こうで、この聖書の言葉が書いてあるんですよ。でしばらく前からずっとこの言葉がこう、この言葉から変わってないんですけど、これ、まあ市販されていたんですけども、英語と日本語でですね、聖書の言葉が書いてあります。で最近ずっとこう、書いてない見言葉がありまして、マタイの24章35節なんです。これはですね、非常に過激な言葉が書かれてあるんです。この天地は滅び去ります。 Heaven and earth shall pass away。 この天地は滅び去るんだと聖書はっきり語ってるんです。しかし私の言葉は決して滅びることがない。そのようにですね、このマタイの24章35節では語られています。これは福音書の中でイエス様がですね、世の終わりには一体どんなことが起こりますかというようなことをですね、この将来先、この先何が起こるんでしょうかと弟子たちに尋ねられた中ではっきりと語られたことの一つです。いつまでもこのね、地球とか宇宙が続いていくわけじゃないんだよ。巻物が巻かれるようにそれが全て過ぎ去ってしまう。古いものは全部過ぎ去ってしまうんだよ。そして新しい天と地が上から与えられてくるんだよ。そういうことなんですね。まあ、エホバの証人とかはですね、あなたは地上で永遠を過ごせますみたいなことを語るんですが、それはちょっと聖書的ではないと思うんですね。だって天と地は過ぎ去る、滅びると書いてあるんですから。この現実の今の地上の生活がいつまでも続くわけではありません。死の向こうに用意されているものはもっと完全な、もっと素晴らしいものです。朽ちることのない、永遠にその輝きを失うことのない素晴らしい復活の体、もう病にこの蝕まれることもない、そして全ての涙を神様が拭い取ってくださるという、その慰め、完全な慰め。そしてですね、本当にそこには賛美が満ち溢れて、その賛美の調べは鳴り止むことがない。永遠に神を素晴らしい方、そのように褒めたたいていく、その賛美の調べが続くのであります。しかしこの地上の人生、この地上の宇宙とか世界はやがて一段落するのだ。万物の終わりが近づいているというのであります。まあ世も末だねとかですね、週末とかですね、まあ、少し前はなんとかの予言とかありましたけれども、聖書じゃないところからですね、勝手な予言者が出てきてですね、世の終わりには何年の何月にこんなことが起こるはずだとかですね、そんなこう災害を、災いを言ったりしていることもありますが、全部聖書は嘘偽りのない神の言葉です。時が来ると必ずそうなるという確かな言葉です。人の言葉はいい加減な言葉です。ことの葉というように、このですね、今舞っている木枯らしのようにですね、非常に軽いものですね。どんなに真実に、もう絶対本当にこう心からあなたのことを愛しているとか言っているもんですね、その言葉は非常に軽いことがあります。いとも簡単にですね、その人の言葉をですね、もう大嫌いとかですね、こうなんて言うでしょうか、なんかこう軽いんですよね、言葉が。ですからすぐ裏切ってしまったり、そんなこと言ったっけとかですね、あり得るんですよ、世の中では。本当にそうです。言葉がいかに軽いのか、人の言葉がいかに信用できないものか、私たちはいろんな失望する経験の中でそれを肌でもう身に染みてですね、もう誰も信じることができないじゃないかということが、そういうことがあるかもしれません。しかしこの万物の終わりが近づきました、ですからと進められている次の言葉に意味を傾けたいのであります。これ文字通り自分の肉体の死ということも意味しているでしょう。この肉体がいつまでも元気で健康で老いていかないというわけではありません。少しずつ少しずつ年老いていって、今までできていたことができなくなる、記憶がだんだんおぼろげになってしまって、本当に 大切な家族のことまで忘れてしまうことがあるかもしれない。嫌なことは忘れていいんですけれども、神様のよくしてくださったことは何一つ忘れるなとありますけれども、それもですね、もしかしたら忘れる可能性もあるわけですよね。しかしですから、祈りのために心を整え身を慎みなさいと聖書は勧めるのであります。まず何よりも祈りということに専念するべきだ。そのために身を整えるべきだ。祈りということに心を向けると言いましょうか、人生を向けると言いましょうか、そのようなことをしなければですね、残された時を無駄に過ごしてしまうことが十分にあり得るというのです。人生は一度しかありません。そしてそれは過ぎ去っていく、飛び去っていくようなものです。まあですね、中高生もですね、結構面白いこと言うんですよね。最近毎日が早く感じますとかですね1週間が早く感じます、中高生でそうやって言うの、私も少しずつ早くなってるなと思いますけども、年配になられている方ほどですね、あっという間の人生だったと思うでしょう多分。で、毎日こうなんか早く回りすぎてるんじゃないかと、あっという間に夜に来てまた朝になって、あっという間に1年経ってですね、あっという間にこう人生終わりに差し掛かってるっていうことにあります。しかしそうであるならば、終わりが近づいているということをよく認識するならば、まずは祈りに専念すべきだというのです。祈りのために心を整えて身を慎むべきだ。そのように聖書は進めます。そしてその次、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさいと進めていきます。聖書の中のキーワード、特に新約聖書の中でもう何百回も繰り返し使われている言葉があります。それは互いにという言葉です。あなたは一人でということではなくて、自分だけでということでもなくて、お互いにという相手がいるんですよ。自分一人じゃなくて誰か相手がいて、お互いに一緒に生きていきなさいということが聖書の教えです。互いに、互いにという言葉はですね、まあ、8節9節でも続けて語られます。互いに熱心に愛し合いなさい。そして9節、つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。まあ、聖書通読をなさる方は、この互いにという言葉が新約聖書になると途端にたくさん出てくるなと、特に手紙においてですね、パウロが書いた手紙ももちろんそうですし、ペテロも書いた手紙もそうですし、もういろんな人が書いた手紙の中に互いに愛し合いなさい。イエス様がですね、新しい戒めとして教えてくださった最後の遺言のような言葉でもですね、私はあなた方に新しい戒めを与えますよ、それは私があなた方を愛したように、そのように互いに愛し合いなさいということです。これなくして教会はもう愛が冷めていきます。愛が冷めたら行列のできる教会はできません。無理です。そんなところに誰も来たいと思いませんから。ですから繰り返し聖書は語るんです。互いに熱心に愛し合いなさい。それは互いに熱心に欠点ばかりに目くじらを立てるのではなく、嫌なこと言われたということばっかり考えるのじゃなくて、相手の良い面を見つけて、相手がしていた素晴らしいことを見つけて、それを互いにこの覚えながら一緒に励まし合って、支え合って、祈り合って生きるべきじゃないか。非難し合ってね、裁き合って生きたらですね、もう教会台無しになりますよ。それがサタンの思うそぶです。何よりもまずと書かれてますよ。祈ったら何をすべきか、何よりもまず互いに熱心に愛し合うべきなんだと。しかしこれはですね、本当に難しいことですか。あなた方がまず愛したら私があなた方のことを愛しますという神様ですか。そうではないですよね。あなた方が一生懸命ね、この償いをしたら私はあなたのことを許しますという方ですか。神様はそうではないです。私たちがまだ罪人であった時にキリストが十字架の上にかかってくださった。神様はそのことによってあなたをどれほど愛しているか、その愛を明らかにしてくださいましたと、ローマの8章の5章の8節は語りますよ。ヨハネの手紙の中にも 神がまずあなた方を愛されたと語ります。私たちが神をまず愛したのじゃなくて、神がまず私たちを愛し、私たちを許してくださった。自分がまだ悪いとも思っていないときに、自分がまだ罪に気づいていないときに、そうですね、キリストが十字架の上で許しの祈りをされたことを皆さんは何度もお聞きになったことでしょう。父を彼らを許してあげてください。彼らは何をしているのか自分で分からずにいるのですからと、そうキリストは祈られましたよ。まだ自分が、ね、何をしているか分からないで、キリストを罵り、キリストをバカにして、キリストに槍を向けてくる、ひどい言葉を、言葉の暴力やこのいろんなこの虐待のことをですね、向けてくる、その人たちに対して、父を彼らを許してあげてください、彼らは何をしているか分からないからです。宣教の働き、福音宣教の働きはまさにこの敵を愛するような、受け入れがたい人を受け入れていくということで進んできたんです。韓国から多くの宣教師の方々がまた神学生が来られています。それは本当に敵を愛するようなことですよ。目の前で自分の肉親をかつて日本人に殺されたという人が何人もいるんです。日本人の軍隊がやってきて教会を焼き討ちした、まあ、クリスチャンの独立運動をね、中心的なその働きをしましたので、そういう人たちはことごとくですね、捕まえられて逮捕されて、ひどい拷問にあって、いやそればかりではないですね。歴史の日本のキリスト教会の犯した罪を見ていくならば、キリスト教会の指導者がわざわざ特攻警察と一緒に韓国まで出向いていってですね、神社参拝は宗教じゃないからこれを一緒に拝みなさいなんて牧師に勧めたんですよ。ありえない話です。目が覚めている普通のクリスチャンはですね、その牧師先生はこう言いましたよ。チギチョル牧師という方ですが、日本の敬愛する牧師先生、それは10回の第1回に反することじゃないんですか。神様が最も嫌われるね、他の神々を神として拝むということじゃないんですか。神様に対して裏切りの罪を犯すことになりませんか。しかしその牧師は目が覚めてなかったんです。そしてその韓国の忠実な信仰者であった、死に至るまで忠実な信仰者であったその牧師先生は、家族と別れて捕まえられてですね、ひどい拷問にあって殉教していったという歴史があります。しかしそういう国から日本のために祝福を祈ってくださっていますよ。日本の多くの人たちの救いを祈ってくださっていますよ。そうでなくして、なんでこんなところまでわざわざ来るんですか。いや、イエス様がまさにそのような方ですよ。もう神を神としないでね、神に刃を向けてくる、そういう私たちですよ。神なんか必要ない、神様なんか早く死んでくれ、俺はお金さえあればいいんだとかですね、俺は自分の力で生きていけるんだとかですね、もう本当に傲慢の限りの、聞くに耐えない言葉を神に投げつけて、そして愛する一人子が送られてきたにもかかわらず、その最初の宣教師であったイエス・キリストを、あんな奴は十字架につけろ、十字架につけろと言って迫害し、虐待をして、そして殺していったのが私たちです。しかし神様はその私たちの怒りや憎しみに、その悪意に許しというものを持って応じてくださったんですよね。あの放蕩息子のお父さんのようであります。親父早く死んでくれと、親父よりはお金がいい、お金さえあれば親父はもう早く死んでもらってもいいなんていうね、とんでもない親不孝な放蕩息子がいたんですよ。でもその息子がですね、どうしようもない中に押しぐれて、こじき同然の状態になって路上生活をしていた。誰も雇ってくれる人もいなくなってしまった。誰も助けてくれる人はいない。その崖っぷちに立たされた時に、我に帰ってですね、親父のところに帰ろうと、父の家には雇い人がたくさんいるじゃないかと、そう言って向きを変えて、今までは家から 家に背を向けてですね、遠くへ遠くへ行けば自分の幸せがあると思って家出していたんです。でも向きを変えて家に帰っていったんですよ。しかしまだ遠くにいた時に、遠くに帰ってきた時に、お父さんはその彼の姿をすぐ見つけました。なぜですか？それはお父さんが許して帰るのをいつも待っていたからです。さっき歌いました賛美歌にありますよね、あの日本人が作った賛美なんですけども、あの、ああ主の瞳眼差しよと、本当に愛の眼差しです、許しの眼差しです。決して裁く冷たい眼差しではありません。お前よくもそんなことしたねなんていうね、こう厳しい眼差しじゃないんですよ。本当に全てをご存知ですけれども、それでも受け入れて、そのありのままの姿を受け入れようとして、本当に身代わりに命を懸けてくださった方が、私たちの信じているイエス・キリストという方ではないでしょうか。ですから、まず神様の愛が、まず神様の許しが、まず神様の献身があります。私たちが何かを捧げる前に、この方が献身してくださったんですよ。最高のものを捧げてくださったんです。もう無駄と思えるようなことですよね。ナルドの壺というね、あの賛美がありますよ。実はあの歌は私の家内の歌でもあるんですよ。家内がですね、直接献身をすると会社で働いていました。そこで働き続けたらね、お金もたくさん収入があったでしょう。またね、牧師と結婚しなければたくさんのね、素敵な服を着れたりとか、またいろんなね、豊かな生活をすることもできたでしょう。でも私の妻になってくださった方はですね、その蓄えていた結婚資金を、その祝福の物質的な祝福の生活を捨てたんです。いや、神に捧げたんですよ、ナルドの壺として。イスカリオテユダのような人だったらね、なんでそんな無駄なことをするのか、バカじゃないって言われるでしょう。でも神様が私たちに何をしてくださったのか、もうすでに最高のものを捧げてくださっていますよ。神様にとって最高のものというのは、愛する一人子の命ですよ。愛というのは最も大切なものを捧げることのできることです。惜しみなく奪うのは愛じゃありません。勝手なことを言ってね、自分の欲望のために愛しているよなんて言いながらね、肉体を奪う、それは愛じゃありません。神が愛ですという、その神は愛そのものなんだというその理由はですね、口先だけの愛じゃなくて、本当に肉体を持った人となられて、実際に十字架で命を捨ててくださったんですよ。これ以上の愛はありません。誰があなたのために死んでくださいますか？誰がそれほどあなたを大切にしてくださいますか？能力主義、実力主義の社会で何か結果が出せなければすぐ捨てられますよ。年老いていったらね、それだけで価値のないものと見られる社会ですよ。小さなものも軽んじられます。神だけはしかしあなたを見捨てることがありません。私の目にはあなたは高価で尊いんだ、命をかけるほどに、一人子の命をかけるほどに、私の目にはあなたは高価で尊いんだ、私はあなたを愛しているんだと、十字架の上で神様は両手を釘付けになって、その愛を示してくださったのであります。ですから主は言われるんです。私があなた方を愛したように、そのように互いに愛し合いなさい。そしてつぶやかずに互いに親切にもてなし合いなさいとありますね。冷たいトイレに出て、寸賢してですね、もう顔も見ないとかね、挨拶しないとか、もうあの人の顔を見るのも嫌だからさっと帰るとかですね、そういうことじゃなくて、本当にこう互いに親切にもてなし合いなさいというのです。これは使えるということですよ。でも使えるということは謙遜になってへりくだらなければ、その人を本当に愛する愛がなければできないことです。そして十節、今日中心的に賜物について語られているところ、続けて見ていきましょう。 それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。ここでも互いにということが出てきます。互いに使え合いなさい。まあ、修法のところに書きましたので、この3ポイントと言いましょうか、3つにまとめてみました。まあ、3つの文に区切ったんですけども、この1つのペテロの4章10節を。まず最初のところですね。それぞれが賜物を受けているのですからと、聖書は語ります。自分はどのような賜物を受けているのか、改めて時間をとって、ゆっくりと時間をとって思い巡らすことが必要だと思います。忙しさの中でですね、しなければいけないことをこう、なんかこう次から次へとこうやり続ける、走り続ける人生というのは、ちょっとこう下手をするとですね、一生懸命やってるんですけど、的外れなことを、空回りのことをしてしまうことが十分あります。ですから、その朝に夕にですね、またその人生の節目節目に立ち止まるということ、そして神の前に自分は一体どういう賜物を受けているのか、そして何のために、誰のためにそれを用いようとしているのか、何が見たくて何のために私はそれを使おうとしているのか、それをいつも自己点検していく必要があると思うんです。まあ、人間ドックに入る方も時々いらっしゃると思うんですけども、自分で健康チェックをするというのは非常に最も手頃でですね、お金かからなくて、あれですよ、毎日体重計に乗るとか、ね、毎日、その食べるものに気をつけるとかですね、それは本当に些細なことですけれども、でも大切なことです。この体も健康も神様からの賜物ですから、体が損なわれてしまえばですね、どんなにやる気があっても何もできなくなってしまいますので、そうならないために与えられた賜物の一つとしてのこの体をですね、大切にいたわっていく。体に害になるようなものはなるべく取り込まない。それはですね、必要なことではないかと思うんです。そしてですね、それぞれが賜物を受けているんだというんですね。受けていない人はいないんです。私には賜物がありませんから、それ嘘です。もう神様はたくさんの賜物を皆さんにお一人お一人に与えています。しかもその人にしか与えられていないものというものがあるんですね。まあ、この前語りましたよね、賜物の形とシェイプというね、言葉で表しました。まずこのシチュエーション、状況ですね。その人の置かれている持ち場、立場が賜物の一つだ。ハート、H ですね、ハート。これやりたい、これに興味がある、これに関心がある。それは本当に神様からの賜物の一つです。大切にしてください。そして A、いわゆる能力とか才能、それは全て神からの天才、天からの授かった才能ですね。それもいろんなもう才能があるでしょう。私の奥様、電卓叩くのがすごい早いんです。目にも止まらない速さで電卓叩くことができる。これ賜物の一つです。まあ、会計の関するその仕事をしてましたんでね。まあ、いろんなことを、ね、考えてみるとですね、それこそね、木工工作が得意な人から始まって、まあね、音楽の賜物ある人もいるでしょう。ビジネスの賜物ある人もいるでしょうね。お金儲けができる人、よくですね、こう本当にこうお客さんをね捕まえて、こう商品をこう、買っていただくことができる人もいるでしょう。それもそうですね。で、SHAP ですね、パーソナリティ、性格、持ち味、個性、気質、それがそのものまま素晴らしい賜物の一つだというんですね。で、最後の E はですね、エクスペリエンス、経験でしたね。生まれてから今日まで味わってきた、経験してきた全てのことが賜物だというのです。そうであるならば、私には賜物はありませんなんて誰も言えないです。それぞれが豊かに賜物を受けているのですかと聖書は語る通りであります。でも、宝の持ち腐れという言葉がありますね。そうならないために、自分にはどんな賜物が与えられているのかな、自分の賜物の形って何かな、それをまず、調べてみる。まあ、在庫管理というかですね、この賜物管理というかですね、まずこの何があるかをこうストックしているものをですね、与えられているものをこうチェックしていくという、この作業の工程がまず一番最初必要でしょう。 埋もれているものを掘り出してくるということです。二つ目は、神の様々な恵みの良い管理者としてと書かれています。まあ、英語で言うとスチュワードシップという言葉があるんですけども、神様から授かったものを正しくよく管理していく、その管理能力、管理責任のことです。すべては神から一時的に授けられたものだと聖書は語ります。ですが人生そのものがこの預かり物なんですよ。そのすべてが、時間もそうですし、家族もそうですよ。人間関係もすべてそうです。もうその命もそうです、健康もそうです、仕事も職場もそうですし、やる気もそうですし、もう、なんていうんでしょうか、これすべてそうです。しかも一時的に預けられています。いつまでも管理してください、永遠に管理してくださいというわけではなくて、やがてその管理をどう管理したかというのが問われる時が来るというのです。前にも話したんですけども、スーパーマーケットとかですね、お店に行って、ベルクスとかカスミとかありますね、そこに行ってですね、カゴを持って、まあ、こうカートを押して何かね、好きなものを全部入れることができますよ。もうね、お刺身から始まって、もういろんなものね、美味しそうなものを全部、入れることもできます。でも皆さん最後に何しなければいけませんか。そうですよ、レジに行って精算を受けなければいけない。ちゃんと代金を払わないといけないんですよ。それしなければ万引きですよね。警察のご厄介になるでしょう。盗みです。人生も同じだと言うんですよね。何やってもいい自由が許されています。本当に豊かな自由ですよ。悪でさえもすることができます。罪でさえもやる気になれば、まあ、それは神様の賜物を悪用するということですけどもね。でも罪をすることさえも許可というか、そういう自由も与えられているんです。でも良いことをする、人を愛する、人を許す、神と人のために仕えていくという素晴らしいことのために人生を用いることもできる、そういう自由があるんです。何やってもいいんです。でも最後に人生の総決算をしなきゃいけないんです。年末調整がありますよね。まあそういう、なんかそういうところで働いて、まあね、会社とかで働いてる私、豊橋にいた時はですね、家内と二人で年末調整もしてましたからね。いろんな幼稚園の、保育士の先生のあれも、とにかくですね、全部清算しなきゃいけないんですよ。悪いことをしたらその当然の報いを借り取らなきゃいけないんです。その代金を払わなきゃいけない。そこで払えなかったら天国には行けないということになるんです。ですから良い管理者になる必要があるわけですね。良い管理者になるためには、まずこの人生そのものが自分のものではないんだ、本当の所有者、オーナーは神様なんだということをまず覚えることです。そしてですね、その委ねてくださった方がどう人生を用いてほしいのか、どう管理してほしいのかということを伺う必要があると思うんです。まあ、これは上司がいる会社で働いているかみんなそうですよね。何のために私がここで雇われているのか、ね、何のためにこの私がここに、ね、置かれているのか、どういう仕事をどういうふうにしていくべきなのか、それは上の人に聞くべきですよね。そう知らないで自分勝手にですね、なんか適当なことをやってもですね、それはもうすぐ不備になる可能性がありますね。そうではないんです。人生も同じなんです。好き勝手に生きることもできますが、そうじゃなくて神様が何を私にしてほしいと願っているのか、しかも最優先に、今私が何を最優先にすべきなのかということを伺っていく、これが祈りですよ。聞く祈りとも言いますね。神様が語っていらっしゃる言葉に耳を傾ける、それは日ごとに静まって祈り心を持って、神様お語りください、しもべは聞きますと言いながら聖書を読む、神様心の目を開いてください、聖書のことがよくわかるように親しく語りかけてくださいと言って求めながら聖書を祈る、聞く、待つ、それが求められていることであります。そして3番目、賜物を用いて互いに使え合いなさい。それぞれユニークな賜物を与えられています。あなたにしかできないことがあるんです。与えられた賜物を用い互いに使え合いましょうと聖書は進めます。 自分のためだけにその賜物を用いることもできるでしょう。でもそれは本当に虚しいです。なぜ人生が虚しいのか、それはですね、自分のためだけに生きるというときに虚しいんです。私はそのような砂を噛むような人生を生きていました。二十歳までは、もうですね、お金が入れば自分のためだけにそれを使う、時間もですね、自分の楽しみのためだけに使う、能力もですね、自分のためだけに使うなんていう、もう非常に自己中心なものでした。でもそれ虚しかったんですよ。もう何のために生きてるかわからない、死んだ方がいいかもしれないと、もう人生に見切りをつけかけていました。何を手に入れても虚しいんですよ。カラオケに行ってダウンチャン作業してもね、まあ、昔ディスコっていうのがありましたけどね私なんかそんなところでたまに行ってたりしてたんですよ。もう本当にクリスチャンになる前は、横浜の辺にですね、実務訓練にで来たことがあります、会社のね。そうしたらですね、東北の六本木の辺に来てですね、なんかですね、なんか夜中にですね踊ってたような記憶もあります。虚しい中でいました。本当に虚しかったです。もう人生の浪費ですよ。自分のためだけにね、もうガソリンをね消費するためにだけに存在している車みたいなもんですよ。全然もうなんていうか、引く人の役にも立たない、もうなんか生きててしょうがないというかですね、意味もないっていう、そういう人生を生きていました。でもそんな私を神様は拾い上げてくださったんですよ。何か私は良いからそういう選ばれたわけでもない、神様は道端に落ちている路傍の石を拾ってそれを宝石にすることができる方です。そして最後に言いましょう、賜物だって磨かなければ光らない。来週を迎えする川野雄一先生がですね、こんな言葉をある時に書き記していましたので、ちょっと紹介したいと思います。私が一番お世話になった先生の一人なんですけれども、説教学とかですね、組織神学とか、まあ、難しいものを教えてくださったんですけども、こんなことを語っています。子供の頃楽器の練習をした経験を持つ人は多いと思います。ある文献で読んだことですが、ごく普通の才能があれば、そうです、何か特別秀でてなくてもごく普通の才能があれば、20歳20歳までに2000時間の練習をすることで演奏を楽しむことができるようになり、5000時間練習をすればアマチュア演奏家と呼ばれるくらいになれるそうです。では音楽のプロになるにはどうかというと、1万時間以上の上達に応じた練習を積む必要があるのです。5歳から毎日2時間ということになります。チェスやおそらく碁や将棋も各種スポーツでも似たようなことが言えるようです。これと同一視することはできませんが、クリスチャンの聖書の学びと証の奉仕にこの基準を適用してみるとどうでしょう。教会で毎週1時間の礼拝と聖書研究、家庭で毎週30分のデボーションをすると約7年で2000時間、17年で5000時間学ぶことになります。地道で継続的な信仰生活は素晴らしいものです。そうですね、愚直なんですけども、地道な継続的な努力というのはすごく大切なことです。何をするに基礎がしっかりしてないと、もうその先に応用が効かないんですよね。そして、まあ、そこで進学校の話をするんですけども、ところで進学塾は東海聖書進学塾というところで私は習ったんですが、そこの塾長をされています、この川野先生。ところで進学塾はそのような個人や教会での学びの延長として、もっと集中的かつ専門的に学ぶ機会を提供するところです。4年間で浸透奉仕者コースではクラスと自宅学習によって約1200時間、教職志願者コースは2000時間以上の学びが想定されているのです。教会に使える熟練した奉仕者を養成するために基礎的訓練を施すところとして、諸教会の協力による進学校が必要であることを理解していただけるでしょうか。これは東京キリスト学園も同じですよ。聖書宣教会も同じです。新潟聖書学園も同じでしょう。日本にいくつかの福音的な進学校はありますが、本当に将来の働き手のために必要なことなんです。 いや、信徒として本当に良い奉仕を捧げていくためにも、まず学ぶ必要があると思います。学ぶことも奉仕ですと教えられました。私はしっかり学ばないとね、いい加減な自分勝手な適当なね、自己満足の奉仕で終わっちゃうんですよ。それじゃダメだと言うんです。本当にクリスチャンであればね、本物のプロを目指すべきでしょう。信仰者の本物のクリスチャン、筋金入りのクリスチャン。あなた本物のクリスチャンですか？はい、そうです。そのことをぜひなりたいと思っていつも心がけております。その心構えさえあればですね、あなたも私も立派なクリスチャンと言えると思うんですけども、ぜひこの信仰生活という面においても、この与えられた賜物をですね、正しく管理していく。そしてその賜物を自分のためだけでなくて、神と人とのために用いていく、実践を積まないとですね、賜物には磨きがかかりません。とりあえずやってみるとかですね、新しいことにもチャレンジしてみる、それはとても大切なことです。やってみないと自分がそれに適しているかどうかなんてわからないんですから。ですから、いろんなことにですね、何歳になっても新しくチャレンジしてみるということをお勧めして、この閉じたいと思います。それぞれ皆さん祈りの時を持っていただけたらと思いますが、神の前に、しばしの時媚びを垂れて祈ってみましょう。が近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに熱親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。天のお父様、感謝いたします。身に余るたくさんの良い賜物を、私を信頼してあなたは委ねて